日経メディカル編集部から。日経メディカルオンラインで毎週お送りしているミニ特集、週刊日経メディカル。この番組では担当記者を中心に取材や執筆時の裏話など、編集部員の生の声をお届けします。
日経メディカル編集長の山崎です。本日朝お送りさせていただいた週刊ランキングメール、中のコメントが僕でなかったことにお気づきの方はおられたでしょうか。僕が引き続き編集長であることは変わりないのですが、実は僕が昨年から新規事業担当も兼務しており、手が回らなくなっているため、この4月から江本副編集長にいろいろと手伝ってもらうことにしました。まもなく始まる新企画だけでなく、夏頃には江本副編集長による新しいコンテンツも出てくると思います。これからも日経メディカルをよろしくお願いいたします。さて、先週先生方に最も読まれたのは、なぜ韓国で研修医はストをするか、大韓医師協会に話を聞く、韓国のライターさんに取材執筆していただいた記事です。韓国での専攻医のストについて背景や現状を解説していただいた上で、韓国の医師会にあたる大韓医師協会非常対策委員会広報委員長に話を伺っていただきました。2番目に読まれたのは、薬師寺先生のだから救急は面白いんよから、イルコアのガイドラインにダブルショック、やります？っていうかやります？20連続体外式除細動が国際ガイドラインに推奨の記述が、という話です。日本のガイドラインもこの方針に、追随していくというふうに考えられますが、20連続体外式除細動が推奨されると除細動器を2台用意する必要が出てくるぞ、とのこと。3番目に読まれたのは、リフヌマの認知度は呼吸器専門医で9割以上も、処方経験ありは4割以下。先生方に毎週ご回答いただいているアンケートの結果を示したものです。慢性外傷の治療経験がある呼吸器の先生の9割以上が、おととし発売された難治性慢性外傷の世界初の薬剤、リフヌアの存在は知っているものの、4割程度しか処方経験はないようです。自由記述欄を見ていると、味覚障害の副作用というのが問題になっているようです。今週のカバーストーリー、改めて様々分かってきた診療報酬改定について、この春まで経営者向けの姉妹誌日経ヘルスケアで編集長を務めていた永井学が日経メディカルの編集員として一緒に働いてくれることになりました。今回の改定の意味について解説してもらいました。
よろしくお願いします。
ということで、よろしくお願いします。はい、はい、今回永井さん、編集部に合流していただいたわけですけれども、まあ、最初ということで自己紹介をお願いします。
はい、4月から日経メディカル編集部に、配属されることになりました、永井と申します。前職は日経ヘルスケアという、編集部におりまして、主に診療報酬改定などの制度動向ですとか、あとは病院さんですとか介護施設の取材などをしておりました。日経メディカルに配属されましても、引き続き制度動向などを担当させていただく予定です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあ、編集部にいたというより、日経ヘルスケアの編集長として、これまで媒体を支えてきていただいて、もう日経メディカルに来ていただいて、もう僕としてはラッキーという感じなんですけれども、大先輩に来ていただきまして。
いい、はい、はい、なるべく貢献できるように頑張りたいと思います。はい、
あれですよね、永井さん、でも、もともとは医療畑ではないんですよね。そうですね、
はい、私、もともと、最初に配属されましたのは、日経ネットビジネスという、今はもうなくなってしまった媒体なんですけれども、はいはい、今のネットベンチャー、IT 企業などのスタートアップを取材する、記者として、入職しました。はい、で、まあ、わかりやすく、言いますと、楽天の三木谷さんですとか、あるいはサイバーエージェントの藤田さんですとか、まあ、今、そのネットベンチャーとして始まって、大きくなった企業の、まあ、 スタートアップの頃というのをよく取材していたというのが、振り出しです。で、そこから、
2000年前後ですよね、それぐらい。
そうですね。96年に、入社しましたので、そこから、2002年ぐらいまで、ネットバブルが崩壊するまでですね、ネットベンチャーが盛り上がって、第一次のネットバブルがしぼんでいくぐらいの時期を取材してました。その後は、いろいろな媒体を担当しまして、パソコン雑誌の日経クリックなどにいたこともありますし、あとは食品流通の雑誌にいたこともあります。で、その後ですね、2008年ですね、日経ベンチャーという雑誌、今の日経トップリーダーという媒体なんですけれども、中小企業の経営者向けの経営情報誌の方に配属されました。そこから同じ経営つながりというところで、日経ヘルスケアの方に、来て、で、この度今回、日経メディカルの方に、配属されたと。そういったような経営になりますので、主にその経営畑を、中心に歩んできたのかなというような感じです。
その観点からご覧になって、医療機関の経営っていかがですか？
そうですね。医療機関の経営は、いいところも、難しいところもあるなというふうに思っています。で、特にその中小企業経営と似てるんですよね。オーナー企業であれば、創業者の方が、立ち上げられて、それが大きくなっていくと。で、それが2代目ですとか、3代目ですとか、そういったところに事業承継されていくと。
はい、
そして、その創業者である先生を支える、懐刀といいますか、事務長的な人というのも、中小企業には多くいらっしゃいますし、代替わりするときには、そういった先代の腹心たちとどう付き合っていくか、みたいなところも課題だったりするので、割となんか似ているところがあるなというふうに思っています。経営課題もやはり同じようなところがありまして、事業承継などもそうですし、事業ですね、大きくしていく過程で、近代的経営、いわゆるそのトップダウンから、集団指導体制みたいなものに移行していくべきなのかとかですね、そういったところで結構似ているところは多いんじゃないかなというふうに思っています。
ぜひその辺もコラムであるとか記事とかに反映させていただければと。
そうですね。はい。診療所さんとかですと、承継の問題ですとか、第三者承継を含めてですね、できればそのご子息とか、親族内での承継をしたいというのも、願いとしてあるんでしょうけれども、実際やっぱり第三者承継というのは、一般の中小企業とか、M&A の現場でもそちらが増えていったりとかですね、あるいはその廃業とかですね、閉じていく。事業を閉じていくというところも、やはりその中小企業と同様の課題が、特に、クリニック経営の方にはあるかなとも思っていますので、そういった分野もちょっと取材などをさせていただいたりして、発信していければいいなというふうに思っています。
ぜひぜひよろしくお願いします。はい。ということで、今回は診療報酬改定をテーマにまとめていただくんですが、今回の、2024年改定、どの辺がポイントになるんでしょうか？
はい、今回の2024年度診療報酬改定なんですけれども、これはですね、目下のその物価高騰ですとか、働き方改革などの短期的課題に対応することとですね、あとその2040年を見据えて、少子高齢化に対してどのように対応していくのかという、中長期的な課題の、この2つをですね、意識した改定になっていると言えるかと思います。で、例えばですけれども、働き方改革に関しましては、主にですね、その医師の業務というのをどのようにタスクシフト、シェアなどをして業務を減らしていくか、あるいはですね、地域の連携の中で、よりスムーズな対応ができるようにならないかと、そういった視点から、各種の見直しがなされています。で、一方で、例えばですけれども、高齢者救急、今後必ず、増えてくることが確実な高齢者に対してどういうふうに対応していくか、という観点、中長期的課題に対応する意味では、2024年度改定、特にその高齢者救急において、いくつかの重要な見直しがされています。例えばですけれども、 例えばですけれども、地域包括医療病棟という、はい、新しい入院料が登場します、うん。新入院料の登場というのは、やはり診療報酬改定においては大きなトピックです。うん、で、前回、新入院料は2014年度改定で、うん、新設されました地域包括ケア病棟以来というふうになりますので、うん、10年ぶりということになります、うん、こちらですけれども、高齢者のですね、救急というのを担うとともにですね、今までの急性期での受け入れあるいは地域包括ケアの受け入れですと、まあ、看護配置が13対1とかなので、うん、ちょっと限界があったりとかあるいはそのリハビリや栄養管理などもですね、うん、しっかりをして、在宅復帰をサポートすると、まあ、そういったところはまだ十分ではなかったという認識、うん、あるいはその中共の議論などでもその辺が指摘されていました、うん、それを受けて、まあ、今回その地域包括医療病棟ということで看護配置は10対1、うん、そしてリハビリ栄養管理在宅復帰などの機能を兼ね備えた新しい入院料というのができました、うん、これがまあこれ
点数高かったですよね。
点数高いですね。これは、急性期一般入院料2から4への、うん、からのまあ移行みたいなものが、うん想定されてるんですけれども、うんシミュレーションなどをした病院さんとかですとやっぱりおおむね高くなります、
うん
はい、であるいはその地域包括ケア病棟を今運営されていて、かつですね救急もたくさん受けていたというようなところは、うん、ランクアップという形になるんでしょうかね、こちらの地域包括医療病棟への移行というのを考えてらっしゃる、病院さんも あるようです。ただ、まあ、なかなかそのうん、探偵のハードルは高いですね、うんうん、いろんなその要件が課せられていますのでこれをすべて満たしながら、うん、あるいはその例えばその人員内の転倒が 5% しか許されないとかですね、うん、なかなかこう縛りが厳しいというのもあって、うん、まあ、急性期病棟 その要件も満たしながら地域包括医療病棟も満たすというようなところにどう落とし込んでいくのかところで、うん、悩んでらっしゃるところも多いのでまあ、こちらどうなるかっていうのはちょっとこれからの要注目点だと思います。で、じゃあ、まあ、あまり、あ、そうですね。あとは、まあ、あまりこちらのただ、地域包括医療病棟に関して、医師の先生方の業務というのが大きく変わるということはあまりなくてですね、うん、どちらかというと体制ですね、うん、特にリハとか栄養の体制をどう整備していくかというようなところが課題になってくるのかなと思います。
なるほど。そうすると、できたけれども、すぐにそんなに皆さん、点数取るわけではない、こちらの病棟に移るわけではなさそうだなというふうに見ておられる。
そうですね。こう、地域包括ケア病棟ができた時のように、一種のブームですよね。うん、地域包括、地域包括ケア病棟は地域包括ケア病棟ブームみたいなことが起こって、うん、まあ、一気に動いたわけですけど、うんね、それほどのブームにはならないんじゃないかなというのが今の見立てです。ただし、うんなので、移行はじわりじわりと進んでいくんじゃないかなというふうに予想しているんですけれども、ただですね、こちらの新しい入院料を作った目的として、うん、まあ、厚生労働省は、おそらく、急性期一般入院料2から4を算定している病院を、うん、こちらの地域包括医療病棟の方に、移行してほしいというのが、狙いとしてあるように思われます。ですので、今回の改定を経て、まあ、どれぐらい移行するのかなどのデータを調べた上で、うん、2026年度、28年度、30年度などにかけて、うん、まあ、ちょっと表現が悪いんですけれども、うん、一種の追い込みみたいなものの形で、うん、こちらへ、こちらへというような、うん、誘導がなされる可能性が結構あるんじゃないかなというふうに、うん、思っています。
なるほど。病院サイドは、まあ、今の部分が一番大きいと思うんですけど、クリニックサイトはいかがです？診療所は。
はい、診療所に関してはですね、こちらはですね、大きな変化というのがありまして、クリニックの特に内科系のクリニックの先生方がざわついております。
うん、はい、ですね、はい、
ざわつく内科系クリニックみたいな感じなんですけれども、その大きな原因となりますのが、特定疾患療養管理料の対象疾患から、糖尿病、脂質異常症、高血圧の、はい、生活習慣病関連の3つを除外するという、改定になりました。で、こちらの影響がかなり大きくなりそうです。で、内科系のクリニックの先生方はその患者さんの半分ぐらい この生活習慣病関連の特定疾患療養管理料で見てらっしゃるというあのクリニックもあのあったりしますので、まともに何もしないでいると、こちらはそのコンサルタントの方の試算などによりますと、1割までの減収にはいかないんですけれども、数パーセント減収の可能性もあるということで、結構なそのダメージも予想されています。ですので、これをいかに回避すべきか。というところで、対応策の一つとして、皆さんが主に、考えていらっしゃるのが、生活習慣病管理料。生活習慣病管理料。特に、2という方の一方なんですけれども、はい、こちら、1が検査が、包括されておりまして、2が検査が包括されていませんので、2を算定して、まあ、検査などをして、それで、まあ、以前の、特定疾患療養管理料ぐらいの水準になるのかどうかみたいなところを皆さん今模索しているところです。で、この点数設計もなかなかあの妙味がありまして、普通に移行すると、診療所さんの場合は16点ぐらいでしょうか。ちょっとマイナスなんですね。うん、で、病院さんはもともと、あの、病院の特定疾患療養管理料が低いというのもあるので、ちょっと増収になります。はい、うんうん、なので、病院さんは生活習慣病管理料2への移行は結構進むんじゃないかなと思っています。うん、で、クリニックにおいても、この特定、生活習慣病管理料への移行というのは、進んでいきます。ただし、特定疾患療養管理料と違ってですね、あの、療養計画書を作成して、それを交付、患者の求めに応じて交付したりとか、あるいは説明とかという、うんうん、あの今までにない業務が増えるんですよね。うんうん、なので、この増える業務にいかに対応していくか、まあ、6月施行するわけですけれども、うんうん、そこに向けて、まあ、事前の準備、備えというのをしていくというのが必要になってくるのかなというふうに思っています。ただ、まあ、取材等々で、お話を聞いていきますと、まあ、実はそんなにちゃんと事前に準備をすれば、うん、先生方の手間は増やさずに済むのではないか、みたいな、見解にもなっています。というのは、その事前の書類の作成をする方を、まあ、例えば、コメディカルの方々、あるいはその患者さんとの主な窓口やり取りなどを、例えば管理栄養士、管理栄養士さんに担っていただいたりとか、まあそういった形で、まあ、最後に、医師の先生方が、交付したり説明をしたりするというような形ですね。それで、なるべくその先生方の負担をかけずに移行することができれば、まあ、今回のこの大きな変革にも対応できるのではないか、これ乗り越えられるのじゃないかな、みたいな雰囲気が今、感じられるようになってきたというところです。ただこれも6月、施行してみないと、実際にそれで回るのかとかですね、まあいろんな問題が出てくる可能性もあるんですけれども、当面ですね、その、クリニックに関してはそこがすごく大きな話題になっているところです。はい、そのあたりも、はい、ご紹介できればと思っています。
いや、周りの先生にお話を伺ってても、もうデンカルから PDF 吐き出してサインだけすりゃいいんでしょうみたいな話をする先生おられますよね。
うんうん、そうですね。なので、デンカル側で、いろんな、こう、かなり、簡素化、作業、手間を減らせるように仕込めれば、多分対応できると思います。あとは、その、事前に、こう、対象となる患者さんに対して、書類を用意したりとか、うん、そこら辺の、作業手順をですね、スタッフの方々と詰めておいて、で、先生方はもう最後のアンカーとして、患者さんにお話をしたりとかするっていうようなことができれば、多分大丈夫かなというような、感じになってます。
なるほど。この2点が今回の診療報酬改定の話をするとすぐに話題に上がるわけですけど、他に永井さんが、そういえばここは私、僕注目してるんだよね、みたいな点数があれば。
そうですね。じゃあちょっと2つ。先ほどその高齢者救急のところで、主にその、地域包括医療病棟の方を中心にお話ししてしまいましたけれど、はい、もう一つ、救急患者連携搬送料という、注目すべき、点数ができました。これは、そうですね。はい、救急で、主にその3次救急を担っている、医療機関から、まあ、2次救急医療機関への、まあ、いわゆる下り搬送と言われるものですね。というのを を推進していくためにつけられた点数です。結構点数高いです。で、こちらはその送り出し側と、まあ、受け入れ側で、しっかりこう事前協議をしてですね、まあ、受け入れ側が、まあ、できれば日勤帯に受け入れたいわけですし、夜間とかですと、まあ、宿日直の絡みなども出てきますので、そういったところで、まあ、受け入れ可能な疾患ですとか、まあ、病態などについて、まあ、両者で十分に取り決めた上で、送る側と受け入れる側、双方にまあ適切なインセンティブが働く。ヘルスキームがもし作れると、まあ、よりスムーズな救急医療体制の構築というのにまあつながっていくんじゃないかというところで期待されています。で、こちらは日経メディカルに連載されております、薬師寺先生のコラムでも取り上げてるかと思うんですけれども、はい、これも要注目の点数かなと思います。はい、あともう一つですね、これはとてもマイナーな点数で恐縮なんですけれども、ですね、外来データ提出加算という加算がございます。で、これは入院料で9世紀からまず導入された、まあ、データ提出加算の、流派とかの系統で、まあ、これがいよいよ外来にも導入されるということなんですけれども、こちらですね、2022年度の診療報酬改定で、まあ、創設されまして、実際に算定が始まったのは2023年10月ですから、はい、半年くらい前なんですね。なので割と最近の加算です。なんですが、これ実は12月時点ぐらいで、まあ、全国のその厚生局の届出状況をちょっと調べてみたんですけれども、50件ないんですよね。非常に低調なんです。非常に低調な加算です。で、厚生労働省にとっては、これは望ましくない事態のはずです。この目的というのが、まあ、なるべくその外来患者にかかる診療内容に関するデータを、まあ、継続的に収集して、それを、まあ、今後の医療政策に、役立てていくと、はい、まあ、そういった目的から作ったわけですから、まあ、こんなに低調なのは困るというのが、実際だと思います。でですね、まあ、今回のその診療報酬改定、先ほど申し上げました、生活習慣病管理料2への移行に際してですね、実は外来データ定住加算を取ると、前より増収になるんですよね。というような立て付けになっています。なので、まあ、今回、この特定疾患療養管理料から生活習慣病管理料への移行に際して、外来データ提出加算の届け出も同様に進むのかというところが、個人的に注目しているところの一つであります。なので、まあ、厚生労働省の人の点数設定の妙味といいますか、上手な点数の付け方をするなという、まあ、そのままやるとちょっと減収なんだけど、このデータ提出加算を算定すれば増収になるみたいな、塩梅、まさに塩梅で点数を設定しています。ですので、まあ、6月以降ですね、まあ、この外来データ提出加算の届出状況がどうなっていくのか、これが個人的に注視しているポイントの一つでもあります。まあ、同様に在宅でも在宅データ提出加算ございますので、こちらも着目しているところではあります。マイナーな単位です。点数ですみませんが。はい、
いやいやいや、個人的にはこれすごく重要な話だなと思っていて、データ提出加算って、要は今まで何を行うかでずっと考えられてきた日本の医療制度、この診療報酬体系のシステムがアウトカムベースに変わっていくんじゃないかなっていう。
その通りです。はい。そのアウトカムベースに変わっていき、それをそのデータを集めることによって、データでエビデンスをこう出しながら政策を決めていく。本当にこうデータ主義というところに、まあ、DPC 制度もそうですけれども、本当に進んでいっています。そしてアウトカム重視、エビデンス重視といったところに、進んでいきますので、その流れをさらに加速するものになるかなと思います。で、まあ、今回のその改定で、まあ、医療 DX 推進体制整備加算ですとか、はい、いわゆる医療 DX の推進というところも、うん、まあ、柱の一つに、まあ、位置づけられています。うん、で、これにその様々なデータ提出ですとか、うん、データの活用ということを促すことによって、よりそうしたデータ中心のセントリックな、うん、医療政策の決定みたいなところに、うん、まあ、動いていくんじゃないかなというふうに、見立てています。
うん、まあ、データ中心のっていうと、すごく前向きな話な聞こえがいいですけど、 おそらく例えば受診間隔が今のままでいいのかであるとかですね、
うん、
国としては少しでもリフィルを使いたいとか、
はい、
受診頻度を下げたいというような方向性があるわけじゃないですか、はい、
絶対
そういうデータに使われるだろうなというような気がするんですけどね。
おっしゃる通りです。そのようなデータが欲しいから、データ提出加算をいろいろ設けているんですよね、うん、これでデータを集めて、そしてこうですよねと、ですから今のこうね、診療頻度でいいんですかといったようなところで、各種の見直しが図られていくと思います。今回でもすでに、そういった形で、いくつかの見直しがされているんですけども、うん、ますますその傾向は強くなるかなというふうに思っています。
その傾向が強くなっていくっていうのは、ゴールはやはり2040年までにそういうものができればいいというふうに思っている感じですか。それとも
うちょっと早い、そうですね、まあ、もうちょっと早まるんじゃないでしょうか。基本的にはその診療報酬改定は2年に1度ですけれども、はい、まあ、節目と言えるのは、まあ、6年に1度の、まあ、診療報酬、介護報酬、障害福祉等の、まあ、トリプル改定のタイミングなんですよね、
はい
はい。で、まあ、今回の2024年度改定、かなり大きな改定でしたけど、まあ、前回大きな改定は2018年度改定でした、はい、これはまあ急性期一般入院医療1からということで、うん、まあ、看護配置ではない形への、うん、まあ、これは入院医療の大きなその変化だったと思うんですけども、そういう形で6年に一度大きな変化が来ているなというのが、まあ、近年の改定の傾向かなと思いますので、おそらく次のターゲットは2030年になっていくかなというふうに思います。その先にはもちろん2040年あるんですけれども。
うんうん、今回の改定は大きかったというふうに思っておられます。
あ、そうですね。こちらは、まあ、コンサルタントの方の、言葉の受け売りになってしまうんですけれども、まあ、病院収入の、まあ、6割とか7割を占めるような入院のところにですね、うん、まあ、新しい変化がある。まあ、これがいわゆるメジャー改定というふうに位置づけているというような、感じなんですね。ですので、まあ、今回新しい入院料ができましたし、あと、今回ちょっと詳しくお話はできませんでしたけれども、回復期リハビリテーション病棟入院料などでも、体制強化加算の配信と、かなり大きな変化があります。ですので、今回は間違いなくメジャー改定と言えるのではないかなと思います。そして、まあ、外来も、特定疾患療養管理料、こちら、前進をたどっていくと、まあ、66年前ですかね。にまで、遡るらしくって、まあ、ある種、まあ、聖域と言われてたような、ところに、今回、切り込んできたというようなこともありますので、うん、かなり大胆な改定だったんじゃないかなというような受け止めが、多いかなと思います、
うん、とは言ってもその入院料を変えたとか新しい、区分けを作ったっていうのは、まあ外形的に見えるものじゃないですか、
うん
うん、多分もうちょっとこう重要なのってこれによって何どういうふうなものを見せていこうかっていうか哲学の部分がどう変化してきたかであるとか、う
ん、なるほど
そこについては今回は変わったと思われます、それとも今回変わらなかった、
変わったのではないかなと思います、うん、まあ、ただそれはまあ以前から目指されていた方向性がよりその先鋭化したといいますか、うんうん、はっきりしてきたということなのかなというふうにも、うん、思います、と申しますのは今回の改定も示唆しているんですけれども、やはりその急性期、特に急性期に関して、うん、まあ、高度急性期の絞り込み、
うんうん、
と、まあ、そこからの回復期への流れを作っていく、
うんうん、
ということがかなり明確になったかなというふうに思っています、うん、ただこれはもうやるぞやるぞと言っていることで、
うんうん、
あ、やっぱりそうなっだねということではありますので、うんうんうん、そして、まあ、集約化と、まあ、連携ですよね。集約化と連携を進めていくっていうのは前々から言われてきましたので、うんうん、まあ、それが一層明らかになったということなので、まあ、根本的なそのフィロソフィーの転換みたいなところではないかもしれませんね。はい。
まあ、そういう意味で言うと、これまで言われてきたことが、徐々にその明確になってきた背景。そういうふうな位置づけなんですかね。
そうですね。それがもうよりはっきり、そうですね。おっしゃる通り、はっきりしてきた改定だというふうに、位置づけられるかなと思います。
なるほど。で、そうすると、現場の先生方って仕事は変わるんですか？あるいは、これから2030年、2040年を見据えた上で何か変えていかなきゃいけないことがある？
あ、そうですね。徐々に、変えて、急になんかすごく変えなきゃいけないと。 るいはですね、すごく業務がいきなり増えちゃうみたいなことっていうのは、うん、先ほど申しましたように、ないと思うんですね。
なるほど。
医師の仕事としては、まあ、皆さんのチームで対応することによって、そんなに増やさずに済むことができるというようなことに、立て付けになっているかなと思います。ただ、長期的に見ていくと、例えば、変えざるを得ないというのは、変えていくところもあるというのは、なんでしょう、業務が増えていくというよりも、なんか、例えばなんですけれども、介護施設との、まあ、連携強化も、まあ、今回の改定で打ち出されているわけなんですけれども、うん、まあ、例えば在職病とか、在職診に関しては、まあ、協力医療機関になること、介護施設のですね、
うん、
が、望ましいみたいな、文言が、施設基準に盛り込まれたりしました。うんうん、なので、経営者の方々、病院のですね、経営者の方々とかは、その介護施設に積極的に営業に回って、まあ、協力医療機関になりますよ、みたいな形で、協力医療機関先を増やしていくみたいな動きをされているところもあるんですね。で、介護施設にとっては、その協力医療機関って別に複数持てますので、
はい、
そうすると、お願いしたいところって感じのいい先生がいて、なんか、ぶっきらで、なんかすごく、なんか、つっけんどんな対応をされたりする、ところは、なんか嫌っていう風になったりするんですね。うん、
なるほど。
で、あと、なので、まあ、接遇とまでは、言いませんけれども、応対みたいなところが、一つ、まあ、条件、なんか変わる。ものとして出てくるかもしれません。あとです。そうですね。あとは、例えばその医療 DX で、まあ、医療 DX 推進体制整備加算ができるんですけれども、
はい、
その要件の一つに、電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制の整備っていうのがあるんですね。
はい、
で、これは2025年9月末までの経過措置あるんですけれども、はい、これの影響について、まあ、コンサルタントの方などは、まあ、このカルテの共有サービスを使うということは、まあ、自分の書いたカルテが他の人にも広く見られることが前提になるんですよね、
はい、
と、
はい。
ということなので、よりこう、人が読んでも分かりやすいとかですね、うん、よその人が読んでも分かりやすく、まあ、書くことが求められるようになりますよね、うん、みたいな話はしていて、まあ、そういったレベルの話にはなるんですけれども、連携などが前提となったそのシステムに、なっていくということなので、まあ、自分のその書いた書類ですとか、書式などが、まあ、基本的にはその公開されるっていうことも、なんか念頭に置いた対応みたいなものが求められるようになる、みたいなところが、まあ、業務レベルに落とし込んだ時の、まあ、変化に今後のなっていくんじゃないかなというふうに思います。
なるほどね。なるほどね。いや、でも、電子カルテの書き方って先生、いや、他の人に読まれることを前提に書くにしても、そもそも書き方が違いますよね。
そうなんです。うん、だから、まあ、もともとそうすると、この共有しようという試みそのものが、うん、こう、結構、筋としてはどうなんだということにもなると思うんですよね。うんうんうん、なんか、お互いの共通言語みたいなところでやってる人たちであれば、うん通用するわけですし、はい、今までそのような形で運用されてきたわけですけど、はい、まあ、そういったその 共通言語とか、まあ、標準フォーマット的なものがない中、いろんなその方法がある中、こう共有サービスみたいなものがやろうとしても、ちょっとそれは、まあ、例えば制度設計側の大冗談に過ぎるアプローチなのかもしれないですから、そことその現場の運用とのハレーションみたいなところっていうのは、まあ、今後起こり得ることかなというふうに思います。
まあ、おそらくその辺は、ゴールは情報、ただの情報共有だけじゃなくて、そのデータを使ってなんとかっていうことまで国は考えてるんでしょうけど、うん、本当にそこまでいくのかな。まあ、共有まではね、うん、先生方は、まあ、流派は違う、やり方は違うにしても、全く理解はできないということはないでしょうからね、他の人のカルテ読んでですね。
うん、そうなんです。だから、まあ、描いた絵の通りに、そんなにうまくいくのかなって、そんなにこうね、うまくいくのかなっていうのが、まあ、医療 DX をめぐる施策に対するこう素直な感想ですね。なので、まあ、そういったのがネタになるようなら、はい、取材して書いていきたいなというふうにも思います。
まあ、それ以外にも、いろいろな国のデータが揃ってきますから、永井さんにはその分析、解析もお願いできればなというふうに思っておりますので。
そうですね。データをこうね、はい、どのように活用していくかというのは、はい、まあ国もそうですし、なんか私たちメディアも、 まあ、今後重要になってくることの一つでは間違いなくありますね。
はい。まあ、うちはなかなかそれがこれまでできてこなかったのは事実なので、そういうふうなスキルを持っている永井さんに期待したい部分は大きいかなと。
できることからしたいと思います。先ほど申し上げたようなその例えばこの外来データ提出加算とかがどれぐらい算定されているのかとか、
はい、
そういったのはもうなる、まあ、もちろん今もこう手動でこう調べればできるんですけども、
はい、
そういうのがすぐに分かるといろいろなんか記事とかにも活用できるかなというふうにも思いますので、まあ、そういったのからまずは着手してみて、
はい、
でより発展させることができればなというふうに思ってます、
はい、ぜひぜひこれから楽しみにしておりますのでよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。ありがとう
ございます。どうもありがとうございました。
今週はその他に本日岩岡先生の糖尿病診療のここが知りたいリターンズのリターンズ、今月発表になった日本糖尿病生活習慣病ヒューマンデータ学会の糖尿病標準診療マニュアル2024の改訂ポイントを解説していただきました。ステップ3で上乗せする薬剤の候補を SU 薬またはグリニド薬としてあったのに対し、今回から GLP-1 受容体作動薬に変更されたことなどが、示されています。また明日16日には先生方のセルフケアに関するアンケート結果をお届けします。セルフケア、興味はあるけれどもなかなかできないというのが本音のようで。というわけで、今週も日経メディカルをよろしくお願いいたします。